プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは新日鉄住金株式会社鹿島製鉄所の提供でお送りします。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。この時間は都市対抗野球大会の優勝期黒獅子を狙う新日鉄住金鹿島硬式野球部鹿島ブルーウィングスのホットな情報をお届けしていきます。今週のナビゲーターは私石津嘉則。
新日鉄住金鹿島黒獅子を目指せ、レッツゴー鹿島。
さて本日は都市対抗野球大会の振り返りインタビューを玉木投手そして高畑選手といただいておりますのでね、そちらの方をお届けいたしましょう。はじめに玉木投手です、どうぞ。
それでは本日は玉木投手にお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
都市対抗お疲れ様でございました。
ありがとうございます。お疲れ様でした。
一勝できました。
そうですね、今年のチームの目標だったので、まあ、1個勝てばやっぱ欲が出てもっともっとってなりましたけど、まあ、まあ負けてよかったってことはないですけど、まあとりあえず目標の一つは達成できたのでそこは良かったかなと思います。
そして2戦目、まあ、惜しくも負けてはしまったんですけども、玉木投手素晴らしいピッチングでしたね。
そうですね、まあ、伊藤拓郎が6回まで頑張ってくれたんで、まあ、そのピッチングに応えたかったですし、まあ、1-0 だったんで、もう1点取られたら試合決まってしまうと思ってたんで、まあ、本当に1点をやらないことだけ考えて、まあ、なんとか0並べれてよかったです。
本大会前にお話を伺った時にやっぱり気持ちですと僕お伺いしたかなと思うんですけども、かなり気持ちこもってましたね。
そうですね、やっぱりもう技術が年々衰えてきて、それを何でカバーするかといったらもう気持ちしかないので、もう技術で抑えるよりは気持ちで抑えようかなと思って、まあ、それができたんでよかったかなと思います。
今年は第1回戦目が大貫投手 で2回戦目が伊藤選手玉木投手ってなりましたけども、ピッチャー陣の成長っていうのは感じられますか。
いやー、そうですね、本当に大貫が初戦6回までしっかりゼロを並べてくれて勝てたと思いますし、でその後野手も点取ってくれて大貫はそのまま完投できましたし、で、まあ、第2戦も拓郎もね、本当にいきなりで、まあ、よく堂々たる、まあ、さすがというピッチングをしてくれたんで、もう本当に頼もしい後輩だなと思いましたね。
今年の都市対抗野球大会、北関東含め東京ドームも含め玉木投手から見て総括をするとしたらどういった大会になりましたか。
まあ、予選はね、まあ、毎年毎年苦しい戦いなんですけど、それを乗り越えるチーム力と気持ちというものはもう十分ついてきていると思いましたんで、まあ、あとね、本当に本戦で初戦勝たないことにはちょっと予選の熱戦も少しないがしろにされがちだったので、本当に目標だった初戦を勝てることができたこのチーム力というのはもう年々一歩ずつですけど成長してきているのかなと感じますね。
改めて応援してくださっている方々に向けて一言メッセージをお願いいたします。
いや、もう本当に平日にもかかわらずもうたくさんの方が来ていただきましたし、練習もオープン戦もそうですけど、まあ、本当にね、名前も知らない人から知ってる人からいろんな方が顔を見るたびに声をかけていただいたり、今回もナイスピッチングと言っていただいたり、本当にいろんな人の支えがあって僕たち野球部だったり僕たちの存在価値があると思いますので、本当に皆さんの力でやりがい感じてやらせてもらってますし、本当に感謝の気持ちでいっぱいですね。
はい、そしてもう9月からは秋の京セラドームに向けての戦いがまたスタートしていくかなと思うんですけども、この期間どんな準備をしていきたいですか。
そうですね、もう予選、北関東予選と変わらず、まあ、今はずっと常に頑張りすぎても良くないと思いますので、まあ、いい意味でメリハリつけて、今は徐々に体をもう一度奮い立たせていって、なんか肩吹きがこっち向いてますね奮い立たせていきまして、まあ、あとそうですね、3週間2週間と迫ってきた時にまた自分の気持ちも体もギアを入れていきたいなと思います。
今肩吹き選手見てましたけど、片吹選手に今声かけるとしたらどんな言葉かけますか。
そうですね、もう夏やしそろそろ痩せた方がええんちゃうとは思いますけどね
そんな太ってる感じもしないですけどね。
そうですね、気痩せするタイプで、まあ、顔がちっちゃいんでそう見られがちなんですけど、もう風呂とかでよく会いますけど、まあまあですよ、もう。
わかりました。最後に日本選手権向けて意気込み改めてお願いいたします。
はい、そうですね、今5期連続ですかね、はい、出させていただいて、今チームも勢いに乗ってますし、これが一つでもね、自分チームだったり個人的にだったり緩んでしまって、一つでも落としてしまうと、なんかこの流れが止まってしまうような気がしますので、この流れをできるだけ止めないように、もう今年も決めて、しっかり6期連続3年連続ダブルドームしっかり決めて、また来年に向けてやれたらいいなと思いますので、ドーム決め、まあ、まずはドームですね、そこだけ今集中して6期連続決めていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。玉木投手にお話を伺いました。
ありがとうございました。
玉木投手をお届けいたしました。続いて高畑選手です。どうぞ。
それでは高畑選手にお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
暑いですけどもいかがですか、コンディションの方は。
暑いのは苦手なんですけど、まあ、なんとか、はい、大丈夫です。
暑さ対策って何かありますか。
そうっすね、まあ、水分補給はこまめに取るようにして、練習終わった後は絶対水風呂入るように、熱を取るように、体の熱をはしてます。
水風呂どのくらい入るんですか。
水風呂はそうですね、シャワーでも全部水で、体が寒くなってくるまで、こう体触って、はい、熱さ感じなくなるまで入ります。
逆に冷たくて痛くならないですか。
いや、
そこまで冷たかった。
そうですね、まあ、寒くなってくるぐらいですね、はい、
効果ありますか。
やっぱ次の日が全然違うんで、はい、やっぱ熱残したまま次の日迎えると体もだるくて暑さが増しちゃうんで、まあ、そこは気をつけてやってます。
都市対抗野球が終わりました。お疲れ様でした。
ありがとうございました。
北関東代表決定戦の方をちょっと振り返っていただきたいんですけども、頭へのデッドボール数分間動かなかったですけども、大丈夫でしたか。あれは
いや、ほとんど覚えてないですね。
ぶつかった時ぐらいからもない。
なんかトレーナーが喋りかけてくれたのは覚えてるんですけど、どういう会話したとかはもう全然覚えてないです。
今年の北関東は6連戦になりまして、まれに見る連戦かなと思うんですけども、振り返ってみていかがですか。
そうですね、去年と違ってちょっと暑かったんで、やっぱり体力的にもきつかったし、その流れも悪い流れだったんで、精神的にもすごいきつかったです。
でもなんだかんだ打ってますよね。
まあ、1試合1本くらいですけど、はい、
なんだかんだホームランも出て。
そうですね
なんだかんだ高畑選手すごいですよね。
いやいや、もう全然です。
そして東京ドームに行きました。日本新薬戦1回に犠牲フライで1点入りましたけども、1打席目を振り返っていかがですか。
もう1打席目の初球はインコースまっすぐ絶対来るって僕は思ってたんで、去年の攻め方も見て、初球それを振れなかったらもうまた今年も打てないなって思ってたんですけど、まあ、そこでちゃんと反応して打てたのは非常に良かったと思います。
キクリマネージャーに伺ったところ、1本があったからその後もいい形で打席に入れたんじゃないかとおっしゃってたんですけど、その辺はいかがですか。
1点先制したのもあったんで、気持ち的にもすごい楽になったし、ドーム初ヒットだったんで、やっぱり本当に何ですか、もう本当は打席に立ちたくないぐらい苦しかったんですけど、そこから楽しくなってきて、1本がなかったらまた変わってたかなと思います。
このドームで初ヒット、まあ、その後打ちましたけども嬉しかったんじゃないですか。
いや、もうほっとしました。もうそれだけですね。
もうこの後は日本選手権に向けて、京セラドームに向けてになるかと思うんですけども、高畑選手どういった準備をしていきたいですか。
やっぱり僕の仕事はもう打つことなんで、本当に、まあ、そこに本当に調子をどう持っていくかが僕の仕事だと思ってます。
暑さに負けずよろしくお願いします。はい、最後にですね、応援してくださった方々に向けて一言メッセージをお願いいたします。
都市対抗野球の応援本当にありがとうございました。京セラドームでは優勝できるように頑張りますので、引き続き応援のほどよろしくお願いします。
高畑選手にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
プレイボール
ファイト
ブルーウィンズ
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは新日鉄住金株式会社鹿島製鉄所の提供でお送りしました。